ちは、すみやです。いつもありがとうございます。台風いかがでしょうかね。台風も、まあ、滋賀は私が住んでるところはほとんど被害がなくてですね、まあ、電車が止まるかもっていう話もあったんですが、今日も大丈夫でした。はい、なので、はい、大きな、今日も職場に来てますが、そんなに大きな問題はなく来れたかなという感じ。まあ道路がちょっと混んでたなぐらいでしたね。まあ僕は電車なんですけど、あのバスの移動がちょっとあれで、いつもの電車に乗れなかったのはありましたが、まあそんな大きな問題ではなくという感じです。はい。で、台風が去って秋っぽさが一気に増してきたなという感じですが、はい、まあいろいろ秋を満喫したいなと思いますね。あの今日もちょっとお昼休みの時間に友人とメールのやり取りをしていて、一緒にご飯行こうかいう話で喋ってましたけれども、はい、まあ秋ならではのね楽しさを、もちろん味覚もありますしね、なんだろうね、景色とかね、はい、いろんな楽しみ方があるような気がするので、ぜひそういう楽しみも、なんだろうね、満喫しながら、はい、楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。今日はちなみにこれは職場で録音をしてますので、いつ内線の電話が鳴るか分かりません。いつ研究室に誰が来るか分かりません。もしかしたらなんか変なことはないですが、あのなんかあのトントンとかですね、プルルとか音が鳴るかもしれませんが、そこはご容赦ください。はい、ということで、奥見先生から頂戴した質問の2つ目ということで、昨日もお答えしたんですけれども、今日もですね、もう一つのやつにお答えしなきゃということで、実はあのそれには理由があってですね、あの本を紹介してという話だったので、研究室にもね、あの大量に本がありますので、研究室の本もちょっと眺めながらと思ってですね、自宅の書斎にある本はまあどうでしょうね、自宅の書斎には3分の僕が持ってる本の4分の1ぐらいかなは自宅にあって、残りの4分の3はまあ研究室にあるという感じで、特にいつも使用頻度が高いやつは書斎にあって、研究室にあるやつはそこまでではないというやつが研究室にある感じなんですけど、はい、でまあ研究室の本も見てからということなので、今日お答えしようかなということだったんですが、はい、まあ、その前にですね、子育ての話ということで、保育の話というよりは子育ての話を一つのフックにして奥見先生投げていただいたんですけれども、これはでもなんかね、あのぜひあの奥見先生の掲示板見ていただきたいんですけど、あの子供が中心にいる子育てと大人が中心の子育てっていう見方ね、これはやっぱりさすがだなっていう感じがしますね。はい、子供を真ん中に置いて子育てを考えるっていう感覚ね、この辺はあのぜひ、僕よりもですね奥見先生のですインタビューでもしてですね、それでなんかあのここで配信できたらいいなと思ったりしたので、ちょっと企画してみますね、というか、企画あれか、企画した方がいいですよね。いやじゃない、僕が今何を考えてたかっていうとですね、企画しても奥見先生に断られるかもなと思ったんでまあ一応企画してみますね。断られる可能性は高いかもしれませんけど、お仕事お忙しいと思うんでね、はい、もし可能やったらあの子育てコラムインタビューみたいな感じでですね、やってみようかなと。インタビュー形式ね、今までしたいと思いながらできてないので、はい、してみたいなと思ったりしてます。さて、ね、本題に早く入れっていう話ですね。愛着障害の話なんですけど、しかも本題に入ったと思ったらすぐ結論なんですが、ごめんなさい、僕愛着障害本当わからないんです。はい、アタッチメントディソーダーですよね。アメリカに留学してる頃に何かなんとなくどっかでやったような記憶はありますけど、はい、全然ね、僕ね臨床とかメンタルの心理的なね疾患とかそういう話って僕やっぱりちょっとあんま得意じゃなくて、掘り下げたいと、まあ、思わないのもあったり、そういうな方と出会うこともまあんまりなかったので、今まではね、まあ、特にスポーツに関わってた時は本当に全然ないかったので、 はい、でしかも、まあ、例えば仮にね学生で、まあ、愛着障害に限らずうつだったりとか、まあ、そういう学生がいるとして、大体カウンセラーの先生がうちの大学にはいっぱいいますんで、そういう方が対応してくださるということで、というのであんまり掘り下げるのはないので、まあ、愛着障害は非常にあの僕にとっては縁遠い話なんですね。なので、まあ、ちょっとあのカウンセラーの友人が、仲の友人がいますので、まあ、聞いてみようかなと思いますが、私が何かお伝えできることはないということが答えなんですが、でこれで終わったらお前何のために録音してんねんって言って言われてしまいますので、まあこういうこの愛着障害とかポイント、なんていうかな、ピンポイントでではないんですけど、例えばこう人の心とか人間ってみたいな、ちょっと大きな問いというのかな、なんかこう疑問というかですね、ちょっとそういうことを考えたいなっていう時が僕は何年かに1回来るんですけれども、その時に当たる本として、当たる本というか当たる人としてですね、あの前にも多分ご紹介してますけど、河合駿先生にお願いをすると、お願いをするったってもう亡くなってる個人の方なので、その方の本をですね、僕はそのそういう意味ではカウンセラーでも何でもないのに、河合駿先生の本だけは、自宅の書斎にも研究室にも何冊か置いてるんですね。で、その友人のカウンセラーという人がですね、河合先生に大変詳しい先生なので、その先生から教えていただいたりとか、普段雑談をその先生とおしゃべりをわちゃわちゃしてる時に、教えてもらったやつを買って読んでみるとかですね、まあそんなことをしてる中で、河合先生の魅力だったりとか、奥行きだって、まあ、僕に理解できる河合先生の奥行きなんてもう河合先生の何分の1かぐらいしかないですけど、ものすごい、なんて言うんでしょうね、深みも広さもある方なので、はい、ですが、まあ、その先生の言葉にですね頼ることはよくあります。で、特にお勧めしたいのは心の処方箋というですね、ここあのテキスト本文の中に赤くなってる部分リンク貼ってありますので、もしよかったら Amazon 飛んでいただいたらと思いますが、これは名著だなと思いますね。でこれは専門書じゃないんです、実はね、本当に一般向けに書かれている文庫本、文庫だから安いんですよ。僕が持ってるやつ定価400円って書いて、今も400円なのかちょっと分かんないですけど、すごい安いので、よかったらこう読んでいただくといいなというふうに思います。でここのサイトでもですね、素朴な目で見ようっていう話を何回もお伝えしてきてますけれども、素朴な目っていうのはなるべく色眼鏡をかけずにっていう、フラットにというのか、もうダイレクトにその人を見るっていうことを僕はまあ素朴な目で見るっていう表現をしてますけど、愛着障害に限らずですが、自閉症とかアスペルガーとかですね、いろんな名前がつきますね。でそれが名前がついたことによってその人のことを理解しやすくなるっていうのはもちろんあるんです。で理解が深まるし、一般的にアスペルガーの方はこういう特徴があるみたいなことを分かった時に、あこの人もそういうところがあるなとか、この人アスペルガーって呼ばれるけどちょっと違うなとか、まあ、そういうのが見えてくるので、すごくいい側面がいっぱいあるんですけど、一方でそういうふうに見てしまうことによって、その人の個性みたいなものがちょっと見えなくなってしまうみたいなこともあるから、素朴な目でまず見ようねと、子供にしても保護者にしてもですね、見ようねっていうことを僕はお伝えしてるわけですね。でそれはまあ第一歩としてはそうだと。でその素朴な目っていうのを見ると、なんだ、素朴な目で見るときに、でも素朴な目って言いながら、あやっぱり電話が鳴った、ちょっと止めますね一回ね。はい、失礼しました。電話があってちょっと、打ち合わせになってしまったので、しばらく空いて喋っているので、僕はどこまで喋ったかをもう忘れてしまっているんですけれども、はい、まあ素朴な目で見るっていうことを、まあ、考える。で名前ね、アスペルガーとか名前をつけてしまうことによって見えることもあるけど見えなくなることもあると。そういう時に河合先生が提示してくれるようなものの見方とか視点みたいなものとか考え方とかを参考にしながらっていうことだし、まあ、素朴な目で見るって言った時に、その素朴な目言うても、僕らの経験であったりとかいろんなものがそこには入ってくるので、そういうものを鍛えるっていうのかな、その基礎体力を上げるみたいな感じで、人間に対しての感性だったりとか、ものを見る目だったりとか、そういうものを高めていって、 その自閉症とかアスペルガーとかそういう誰かが作ったフレームではなくて、自分の目で自分の力で見るっていう、その基礎体力を上げていくのに、僕の中では河合駿先生の特にこの心の処方箋っていうのは非常にいいトレーニングだし、何回読んでもこう読み方がいくつもあってですね、それだけ河合先生は多分いくつものことを考えながらその一つの短い文章を書いてくれてるんだろうなっていう気がすごくするので、まあ僕としては非常にそれを参考にして基礎体力を上げているというイメージかなというふうに思います。で、ここで言ってる奥見先生はそういうことをいろんな目で見ていろんなことを考えて、やはり愛着障害というフレームをで見た時にこうそこを一つのなんていうのかな、こうきっかけっていうのかな、それによってまた見え方を深めたいとかですね、そういう多分ことをおっしゃってるんだと思うので、分かんないですけどおっしゃってるんだと思うので、それは乗り越えた上での話だともちろん思ってるんですけど、そうなってくるとますます、なんかこう、はい、ご推薦する本がちょっと浮かばへんという感じなんですけどね、はい、だけど愛着障害がの話が心の処方箋に出てくるかどうか僕も読んだ限りであんまり記憶にないですけど、とはいえ本当に参考になる部分もあるかなっていう気はします。はい、でもう一冊ですね、これ愛着障害とさらに離れてしまいますけど、子供と悪という本がですね、これも河合駿先生の本ですけれども、これは保育関係者には本当に読んでほしい本だよなというふうに思ってますので、これはリンクこれも貼っておきますので、よかったら買ってみてください。これも文庫本が出てるので、はい、そんなに高いお金払わなくても買えると思います。で、僕もなぜか2冊持ってるんですね。なんで2冊持ってるのか、でどんなタイミングで買ったのかも一切覚えてないんですけど、はい、もし必要だったらお貸しします。はい、ただで、はい、で、まあ悪と呼ばれるようなですね、子供にとっての、まあ、嘘だったり秘密だったり いろんな悪と呼ばれるものが、まあ、どんな意味があるとか、それって何なんだっていう子どもの育ちにとって、まあ、それらをすることが大切っていうよりはどんな意味があるんだろうねということを河合駿先生がなんとなくこう考えて僕らに問題提起してくれてる感じ。はい、嘘ってこういうもんだっていう正解めいたものがあるかどうか分かんないですけど、嘘もね意味があるんだよねみたいな感じで語りかけてくれるっていうようなところがあるので非常に、いいかなと思います。で、今の我々大人たちってね、多分すごいなんか昔に比べて狭いなっていうか、すげえ真面目なんですよね。これは別に今の大人たちを批判したいわけではなくて、社会がそうなっていて、まあまあそういうこともあるやんみたいなことが通用しなくなってるじゃないですか。ハラスメントもしかりだし、でハラスメントを肯定するわけじゃないんですけど、別にねハラスメントはダメなんですよ。だけどハラスメントがダメなのはこうなんていうの、人の人権を踏みにじってたりとかするわけじゃないですか。人の意思を無視してるわけじゃないですか。だからダメなんであって、そうなんていうのかな、時にはなんかこうポンコツであることも大事だったりするじゃないですか。ポンコツだから好きっていう場合ってないですか。なんかそういうこいつ人間っぽいなっていうみたいな感じで、そういうのもなんか許容しなくなってるというか、なんかいろんなことがなんか狭いというのか窮屈っていうのか、そういうのがあるんですよね。なんかね、だからその悪っていうのは、僕はこの本がなんで好きなのか分かんないですけど、悪いって大事な気がするんですよ。悪いことするのも、自分が中学校の時に悪さばっかりしてたから言ってるわけじゃないですよ。多少それのなんかの、なんか正当化もあるのかもしれないですけど、だからなんか例えば子供が学校行ってないとか、まあ、うちも三者三様で学校時々休んでますけど、いいんですよね別に。それをなんか悪いことだみたいな感じで言うつもりもないし、なんで行かへんのっていうのは聞くことは一応聞きますけど、親としては。だけど学校に行けなんて言ったこともなければ思ったこともないし、今日休もうかなって言ったら、そうなんなんでなんって聞いて、まあ、こうこうこうやねんって言われたら、そうかって言って、でそれに妥当性があれば、 お、まあ、じゃあ電話障害っていう話にもなるし、あんまり妥当性を感じなければ、いやでもこれはこういうことなんちゃうかって話をするっていうだけの話で、だけどそのなんか良し悪しがね、ものすごいなんかこう狭いというのかな、決まってきてしまってるというのかな、僕にはなんかそういうふうに思えてですね。で、河合駿先生の本を読むと、なんかまあ俺もあながち大きく間違ってるわけじゃないのかなみたいな感じに思えるというですね、感じなんです。はい。で、悪いと一般的に思われてることも全然悪いことじゃないんじゃない、むしろ必要なことかもよっていうことも見直すチャンスを与えてくれるので、はい、よかったらぜひ読んでいただけると面白い発見があるかもしれません。はい、ということで愛着障害の話、ごめんなさい、全く関係ない、いくら私の手元の本を探してもないということでですね、これに関してはほんまに申し訳ありません、なんかまた別の機会に奥見先生にはご紹介したいと思っております。はい、今日は河合駿先生の本2冊をご紹介するということで、でも本当にこれに関しては自信を持っています。どっちの本も損はないと思います。はい、図書館で借りていただいてもいいと思いますので、はい、ぜひ、保育関係の方、子育てをされているお母さんたち、お父さんたち、ぜひ読んでいただければなと思います。はい、それではですね、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日は愛着障害、なんだっけ今日のタイトル、愛着障害って何というタイトルで、ほぼ愛着障害の話してませんが、本の話をさせていただきました。以上で、終わらせていただこうと思います。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。